皆様、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
はい。
それでは、この聖書からですね、御言葉を分かち合っていきたいと思います。本当に正月はですね、おめでとうございます。挨拶を交わすわけでありますが、めでたいのはですね、何も年が明けただけがめでたいわけではないですね。正月過ぎるとね、もうおめでとうという挨拶も交わされなくなり、めでたいもの好きの私にとってですね、少し寂しく感じるわけでありますが、しかし、私たちはこの聖書を手にしている限りですね、このめでたい、それが尽きることないと思います。今日は最高にめでたい福音というですね、題を持って、分かち合っていきたいと思います。聖書はですね、そもそもこの福音と呼ばれています。福、ね、それに音と書いて福音、英語ではこうゴスペル、呼ばれます。ゴスペルというとね、アメイジンググレースだとか、何か歌のジャンルかなと思われる方もいらっしゃると思いますけども、それはゴスペルソングですね。ゴスペルそのものは良い知らせ、グッドニュース、ね、それが元々の意味であります。福音、それはそれ自体がめでたいわけですね。このゴスペルの元々のですね、発祥、それは聖書にあり、新約聖書はこうギリシャ語で、ね、書かれていますけれども、そのゴスペルの元々の意味はね、この敵国にこの勝ったとかですね、国難が去った、ね、国が解放された、おめでとう、ね、私たちは勝利したんだ、ね、そういう良い知らせがこの福音であったということですね。国の国難が去る、ね、昔の人にとってはですね、それは本当に喜ばしい知らせであったわけであります。勝った勝った、ね、解放された、ね、それがゴスペルであります。皆さん、聖書をお持ちですか？聖書を持ってない方ですね、ぜひ、教会で聖書を差し上げますので、ですね、今日お持ち帰りいただければと思いますけども、この聖書ですね、福音書とも呼ばれているわけですね。この聖書は喜ばしい、その言葉、喜ばしい知らせがもう詰まっているのが、それが聖書であります。ですから、正月が終わってですね、なんか寂しいな、また今年1年いろんなことがあるかもしれませんね、困難の時、大変な時でもね、皆さんの手の中には聖書があることを忘れないでいただきたい、ね、この聖書は私たちに勝利をもたらし、解放をもたらし、命をもたらす神の言葉であるということを私たちは思い出すなんですね。いつでも私たちの心の中に、ああ、めでたい、勝利した、ね、解放されてる、ね、その喜びが湧き上がってくると思うんですね。私たちは今年もう一度ですね、この神の言葉の力、ね、その命に目覚めなければならないと思います。この正月特にですね、私たちは自分に与えられている神の言葉がどれほど確かで力があり、私たちの人生を変え、そして社会を変えていく、ね、力になるんだ、その神の言葉の力に、目覚めたい、ね、思うのであります。聖書には福音が記されています。それは私たちいつも喜ばせる福音であります。どれほどそれが嬉しい知らせなのか、聖書に書かれているですね、この良い知らせ、グッドニュースを、3つ分かち合いたいと思います。第一にですね、この間クリスマスでありましたけれども、欧米だとね、この正月もクリスマスシーズンに含まれてるみたいなんですよね。日本だとクリスマスが終わるとですね、すぐ門松を立ててですね、クリスマスツリーが門松になって、お正月になってしまうという、ガラッと変わってしまうわけなんですけども、そうではなくてですね、本当にこのクリスマスのメインテーマ、それは何でしたっけ、皆さんね。私たちに救い主が来られた、ね、私たちのために来られた、福音の大地は 救い主キリストがあなたのために来られたということですね。これが最高の喜ばしい知らせであります。まあ、イエス・キリストが2000年前に、イスラエルに誕生したということは、これはもう歴史的な事実であります、ね、それを信じなさい、そういう人はいないんですね。もうそれは事実ですからね。じゃあ私たちは何を信じるのか。それはキリストが来られたのは私のため、ね、キリストが来られたのはあなたの救いのためなんだ。これが私たちの信仰であるということですね。キリストが来られたのは私のためなんだ。何のためにキリストは私のところに来てくださったんでしょうか。それがグッドニュースです。聖書は私たちが神を知る前、すべての人は罪の中に置かれているって言うんですね。いや、私は盗んだり人殺しした覚えがありません、ね、教会来るとすぐ罪人呼ばわりされるんで嫌ですという方がいらっしゃいます。そういうこと、あなたは犯罪者ですって言ったらね、それはひどいことですけども、罪というのはそういう意味じゃない、ね、罪とはある意味状態です、ね、神を知らない状態、それを聖書では罪の状態と、まあ、呼ぶわけであります。なぜ神を知らないことが罪なんですか、ね、それは言い悪いということじゃないよね。私たちが信じている神はですね、石や木で作った偶像の神々ではない、ね、人間が手で作った神ではなくてですね、なんとそうではなく私たち人間を作った、ね、創造主なる方を私たちは神とお呼びしているわけであります、ね、私たち一人一人はですね、神の作品なんですね。この世の中にこのね、何か意味を持ったもので作られたもの以外のものはないですね。そこら辺にあるものはですね、自然にできたものっていうのはそれは何も意味を持たない。でも意味を持っているものは誰かが目的を持って意味を持って作られたからこそ、そのものは意味がある、存在価値があるんですね。私たち人間も一人一人そうです。偶然たまたま進化してできたわけではない、ね、神が私たち一人一人をですね創造された。そしてその方を私たち創造主神とお呼びしているわけなんですね。しかし聖書にはその罪が入り込んできて、神と私たちの関係が途絶えてしまっている、ね、私たちは確かにスーパーコンピューターをはるかにしのぐですね、素晴らしいバイオコンピューターみたいな存在なんですね。人間は60兆の細胞からできている、ね、すごい存在ですよ。ところがそんな人間がですね、自分は何のために生きているのか、自分の生きている意味、また本当の目標、また幸せって一体何なんだろうか、そういう根本的なことが見えなくなっている。それが聖書が言う罪の状態であるわけであります。この罪から解放されるためにはどうしたらいいんでしょうか。それは私たちを創造された創造主なる神とですね、再び生きた関係を取り戻すこと、ね、神と親しく人格的な交わりを回復することによってですね、そうか、神は私をこのために作ったんだ、私の最高の人生はキリストのうちにある、このように生きることが私がこの世に生を受けた本当の理由なんだ、これが救われている状態ですね。解放されている状態、神との命の関係を持つこと、これが聖書でいう救いであります。キリストはそのために私たちにやってきてくださったわけであります。どんな素晴らしいコンピューターもですね、今はもう何ですか、 Wi-Fi でね、繋がってなければほとんど、ソフトが動かないようになってますよね。メモリもクラウドとか言ってね、コンピューターの中にもメモリがないわけでありますけども、私たちもそうだっていうことで、私たちもキリストにあって神とつながってないと、どんなに素晴らしいものであってもですね、本来の価値が発揮することができないわけであります。しかしキリストが私たちのもとに来てくださった、失われた関係を取り戻すことによってですね、私たちは自分でも気がつかなかった心の深い部分、霊の部分が 目覚め、命を受け、そして本当の命を歩み出すことができるのであります。キリストは私たちと失われた関係、それを再び取り戻すために来てくださいました。皆さんのプリントにですね、このヨハネの14章6節の御言葉を引用しました。イエスは言われた、私が道であり真理であり命なんです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。私が道、真理、命、私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。この父というのは創造主なる神のことありますね。まあ、つまり言葉を返すならば、キリストを通してであるならば誰一人、誰もが父のある神のもとにたどり着くことができる、命の回復を得ることができるんだ、これがキリストの約束であるということです。そしてその下の御言葉も見てください。黙示録の3章の20節、見よ私は、この私というのはイエス・キリストのことを指しています。戸の外に立って叩く、この戸というのは皆さん心の扉なんですね。コンコンコンコン、ノックしてください、ね、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入り、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする、ね、イエス様は私たちに命を与えに来てくださいました、ね、今皆さんの心の扉を叩いてくださっています。クエスチャンも同じです。毎朝私もですね、このキリストの声を聞いて目覚め、ああイエス様、本当に私の心の中に住んでくださっていることを感謝いたします。そして聖書を開き、祈りを通してですね、心の糧をいただくんですね。失われることない平安、それが心の中に満ちてきます。イエス様は皆さんの心の中に住んで、そして皆さんとですね、親しい交わりの時、食事の時を持ちたい、そのように願っておられます。キリストは私たちの救い主、神であり、そして友であるということであります。イエス様は皆さんと一人一人とですね、友達の関係を持つためにしてくださっています。これが皆さんグッドニュースですね。失われることのない喜びであります。二つ目でありますが、ここに本当の愛がある、ね、うん、ここにです、ね、聖書の中にこそ本当の愛があります。まあ、誰もが愛を必要としています。今年の年末ですね、珍しくあの紅白歌合戦をこう見てたんですよね。紅白ご覧になりました、ね、松田聖子が出てきてね、最後またね、ずっと松田聖子だなと思いましたけど、まあ、いいんですけども、まあ、歌を考えるとですね、全ての歌がやっぱりラブソングですよ、ね、世界平和とか言って歌ってる歌手はいなかったですよね。歌のテーマはやっぱりですね、愛、みんな愛が必要なんですよ。愛に愛してるという言葉もありますけども、愛が本当に必要だ、ね、ラブソングがほとんどですよね。でも私はですね、キリストに出会うまで本当の愛を体験したことがなかった。いや、それ以上にですね、愛にいつも失望しているような人生でありました。なぜかな、今考えるとですね、それは簡単なんです、ね、愛されたい、愛されたい、そう思ってたから、いつまでたってもですね、その神を知らない前は私は愛に失望してたんですね。親であってもね、亡くならない愛で子供を愛し続けられるか、いや、まあ本社そうだと思うんですよね。やっぱ限界があると思いますよね。自分の子供であっても、ね、親であっても、やっぱりその人間の愛っていうのは限界があるんですね。だから失望してしまう時が必ず来る、ね、それでもね、求める愛は得られない、ね、残念ながら。しかし私はキリストに出会ってですね、初めて亡くならない愛、そしてこれが本当の愛なんだな、そう呼べるものに初めて出会ったんですね。 それは与える愛、一方的な愛、無条件無代価の愛、それが神の愛でありました。皆さんのこの丸に、ここに本当の愛があるのを下にですね、第一ヨハネの手紙4章9節から11節、こう書いてあります。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されています。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があります。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。まず一番目に大切な、これが本当の愛、それはですね、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために御子を使わされたというこの事実であります。多くの人はですね、クリスチャンになって、そして何か信心深く暮らさなければ神は愛してくださらない、救ってくださらない、考えている方がいらっしゃる。それはね、大きな間違いなんですね。聖書は全然違う、ね、なんと神なんかいるわけねえじゃないかって言ってですね、十字架に唾を吐きかけている、そんなような時ですらですね、神は私たちを愛してくださったんですね。神は私たちが神様に良いことをしたからといって、また神様に逆らったといって変わるような愛じゃないですね。もう最初から大きな愛でですね、私たちを丸ごと包んでください、ありのままで受け入れてください、ここに愛があるんだっていうことですね。皆さん、じゃあ指さしてください、ここね、ここに愛がある、ね、ここに愛があるんです。ここに立ち返っていただきたいんですね。ある心理学者ですね、私たち人間が抱える苦しみのすべては人間関係による苦しみだ。人間関係がストレス。なぜ？それは私たちが本当の愛を知らないからですね。愛しても裏切られる、ね、愛しても返ってこない、ね、愛せば愛すほどですね、私たちは自分がなくなっていってしまうように思う。でも愛さなければ人間関係はうまくいかない。ああ、なんて人間関係は難しいんだろうか。その解決もですね、ここにあるんですよ、ね、皆さん、私たちはですね、このキリストといえば十字架でありますが、この十字架こそですね、本当に神の愛の象徴的な姿を表している、ね、まずこの縦棒、これはですね、神と私たちの関係、神の愛の象徴なんですね。まっすぐ垂直的に変わることなく、そして無条件、私たちが何かをしたから愛される愛されない、そうじゃない、もう変わらず神の愛は私たちに注がれている、ね、そして私たちはこの愛を受けるときにですね、初めてこれが愛なんですか、これが許しなんですか、心はどんどんどんどんキリストの愛によって満たされていくんですね。するとどうなるでしょうか、ね、愛が心の中から溢れてくる、ね、溢れてこの横棒、ね、周りの人たちにですね、愛を分かち合うことができるんですよ、ね、与えられた愛ですから、ちょっと返して、ね、そんなこと言わない、これ与えられたものですね、ただ私たちは分かち合うわけですよね。もうこんなに愛されてるからね、この愛で周りの人を愛されるようになる。ヨハネが、神がこれほどまでに私を愛してくださったのに、私たちもまた互いに愛し合うべきです、べきですって言われるとね、なんかしなさい、すべきです、なんかこう強制のようにね感じます。そんなことはないですね。受けたら私たちは与えたくなる、ね、美味しいご飯を食べたらですね、この店美味しいよ、ね、誰にでも紹介したくなるわけなんですね。それは私たち、そのように作られているわけです。どうしたら人を愛せるんですか？簡単です。愛されることです。どうしたら人を許せるようになるんですか？隣人のあのムカつくイライラする行動をですね、許せるように、血にならないようになるんですか？簡単です。 私たちがまだ許されることですね。愛は体験しなければそれを与えることができない、ね、まず私たちが神の愛に満たされ、これが愛なんですね。体験して初めて私たちも少しずつまず自分自身を愛し許し受け入れることができる。そして自分自身を許せるようになるとですね、不思議と周りの人々をも許せるようになる。ここに本当の愛がある。皆さん、どうぞこの十字架の愛をですね、いつも思い出してください。この愛の中心にですね、皆さんがいる、ね、キリストと共にこの愛の生涯、今年1年さらに深めていただきたいと思うのであります。これがなくなることのないですね、最高の喜ばしい知らせであります。さあ、3つ目でありますが、キリストにあってあなたは勝利者。まあ、今年もですね、正月元日の夜に、NHK を見てたらですね、2016年ね、大予測みたいな番組をやってたんですよ、ね、コメンテーターが何人も出てきてですね、まあ一番この問題なのはやっぱり IS の問題ですかね、ね、テロリスト、テロが頻繁に今年残念ながら起きてしまうんではないだろうか、ね、またこの、気象変動といいますか異常気象の問題、火山が活動に入ってるんじゃないか、まあ、そういうですね、元旦の夜からそういう、心を不安にさせるような話ばっかりしてたわけですけども、もしかしたらそういうことが残念ながら起きてしまうかもしれない、うん、でも皆さん、私たちはどういう存在でしょうか、ね、2016年大予測でありますけれども、皆さんはこの2016年、ね、圧倒的な勝利者になる、ね、これが聖書が約束していることです、ね、2016年終わった後ですね、今年1年を振り返って、まあ、この間も感謝会を1週間前やりましたけれども、どうだっただろうか、ね、必ず私はキリストにあって勝利者になる。これが聖書の大予測である、約束であるということを覚えていただきたいと思います。まあ、試練やですね、苦しい時は残念ながら訪れるかもしれない。でもどんなことがあっても皆さんはその問題を乗り越え、その試練問題を肥やしにしてですね、さらに成長を遂げた素晴らしい人になる。これが聖書の約束です。皆さん、信仰を持って受け止めてますか？アメン、ね、聖書は約束しています。この第一コリントの10章13節、ね、何度も引用しておりますけれども、あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものでありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることができるように、試練とともに脱出の道、解決の道も備えてくださっています。素晴らしい約束ですね。皆さんも振り返るとですね、人生山あり谷あり、本当に死にそうな目にあった時もあったかもしれない。でも覚えてください、今私たちはここにいる、ね、私たちがあった試練でですね、どれ一つとしても私たちを滅ぼすことはできなかったんですね。今年どんな問題が来ようとも、私たちは必ずそれを乗り越えることができる。だから神は真実で皆さんを愛してくださっているからです。私たちを耐えることのできないような、もう押しつぶされてもうダメです、そういう試練を焦ることはない、必ず乗り越えられるよ、ね、自分の力で無理ならば必ず解決を与え、ね、脱出の道を与えてくださる。これが変わらない神の約束であることを覚えましょう。そのようにして私たちは試練を通してですね、どんどんどんどん強められていくわけであります。今日ルカ君のですね、なんか漫画をちょっと借りて読んでたらですね、宇宙サバイバルって読んでたらね、宇宙飛行士、ね、宇宙ステーションの話が出てましたよね。宇宙飛行士って宇宙にいると1ヶ月に骨が 1% ずつですね、骨粗鬆症になっちゃうんですって。ね、それ重力がないからなんですね。 10年もいたらクラゲちゃんみたいにね、骨がスカスカになっちゃうわけですけども、人間がですね、やっぱこうやって力強く生きられるのは重力があるおかげなんですね。重力が強くなれば強くなるほど、実は生物がどんどん大きくなるっていう、なんかそういう話も聞いたことがあります。神がなぜ試練を許されるのか、それは私たちを成長させるためですね。試練、また、苦しみって言ったらあれなんですけども、がないところにですね、私たちの成長はやっぱありえないっていうことなんです。私たちは成長に十分なんですね。神様が計画を持ってトレーニングを与えてくださっている、ね、このことを本当に覚えたいと思います。最後でありますけれども、ローマの8章37節。しかし私たちは、私たちを愛してくださっている方によって、これは全てのことの中にあっても、圧倒的な勝利者となるのです。アメン。自分の心に語ってください。ああ、私は圧倒的な勝利者だ、ね。圧倒的な勝利者。チャンピオンですよ、皆さん。ウィーナー。ね、昨日も箱根駅伝、今箱根駅伝やってますよね、ゴールですね、ウィナーね、皆さんそのようにですね、今年1年間の、ゴールを全うできるように、神様は皆さん一人一人を導いてください。必要なものを全て与えてくださってるんですね。これを考えるとですね、私は本当に喜びにあふれてきますよね。まあ、私はアクション映画大好きですけども、アクション映画、ヒーローが登場する、ね、ランボーだとかですね、ちょっと古いですよね最近なんてスターウォーズも出てるよね、スターウォーズ、ダースベイダーとかね、いろいろ、まあヒーローが出て、ダースベイダーヒーローじゃないですねまあヒーローがなぜヒーローになるんだろうか、考えたこと皆さんありますかね。ヒーローがヒーローになるためには素晴らしい悪役が必要なんですよね。悪役が登場してですね、ヒーローをいじめていじめていじめてですね、最後に勝つから、うおーね、素晴らしい作品が誕生するわけですね。私たちの人生も同じです、ね、私たちを本当に輝かしてですね、私たちを勝利者にするには、ある意味そのような、なんでこんなことが起きるんだろうか、まあ喜ばしいことはないんですけども、なんでこんな人がいるんだろうか、ね、そういうこともあり得るんだということですね。私たちはですね、なんでなんで、神を恨んでもそこから何にも命は輝かない。でも私を強めるためなんですね、必ず勝つ、ね、必ずウィナーになるんだ、その信仰を私たちは持ってですね、この喜びながら、青山学院のね、最後の奏者かっこよかったですよね、名前か神野って言うんですか、なんか、いますよね、青学のね、最後、今走ってるかもしれませんよね、笑いながら走ってましたね、もうね、最後余裕でね、1位でもう、足の子で、私でもそういうふうにですね、もう完全勝つんだ、キリストにあって勝利者なんだっていうことが定められてるんですよね。私たちこの1年間本当に喜びを持ってですね、本当に爽やかなスマイルで、駆け抜けていきたいと思います。皆さんぜひこの聖書の中にある福音のメッセージ、これいつも思い起こしてください、ね、時には辛いことが起こるかもしれない、あ、でもこの福音のメッセージを思い出すとですね、私たちのうちに命が流れてきます。神は私たちを敗北者、ね、惨めな人生の失敗者として生かしているのではない、神が私たちを生かしているのはですね、人生の勝利者ですよ、圧倒的な勝利者にするために私たちに命を与え、私たちを生かしてくださっている。この地上には私たちがなすべき素晴らしい働きが神によって用意されているということを覚えたいと思います。では祈りを持って終わりましょう恵み深い天のお父さん、本当にこの福音のめでたい知らせを心から感謝いたします。これは天のお父様、2000年前から 変わることなく、主よ、今も世界人類70億と言われていますけれども、その4分の1ないしは3分の1がこの神の言葉を信じて、主よ、この1年を過ごそうとしていることを本当に感謝いたします。多くの証人に私たちは囲まれ、この福音は確かであるということが証しされています。主よ、その証しが本当であるということを一人一人がこの1年体験して、本当に辛いことがあったとしても、主よ、その辛さを乗り越え、それを肥やしにして成長していく真の優れた勝利者として、一人一人が神の前に歩むことができるように、聖霊様、どうぞあなたの力と御言葉の導きを豊かに与え続けてくださいますよ。心から主よ、主イエスキリストの御名によって祝福を祈ります。アメン。今日は第一の礼拝でございますので、聖餐式を持ちたいと思います。聖書の箇所をお読みいたします。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り、感謝を捧げて後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。聖餐式はイエス・キリストが十字架にかけられる最後の、その前の晩、最後の晩餐の席において主イエス様ご自身が定められたものであります。私たちはこのパンを食べ、このブドウのジュースをいただきますが、このパンはイエス様がおっしゃっている通り、私の体である。キリストが十字架につけられたのは私たちに永遠の命を分かち合うため、キリストが十字架で血を流されたのは神との契りとなっていたその罪をキリストの血によって洗い流し、私たちの罪を完全に覆うためだ。それがキリストの十字架の意味であります。私たちが信仰を持ってキリストの十字架の死と復活を受け入れ、そしてこのパンとブドウジュースをいただくことによってですね、キリストの死を確かにし、失われることのないこの契約を私たちは神と結んでいる、このことを思い起こすために主イエス様は聖餐式を用意してくださいました。これは恵みの式でありますので、本当にですね、キリストの命をいただくために共に預かっていきたいと思います。この聖餐は主イエスキリストを本当に救い主として受け入れですね、そして、信仰をお持ちである方であるならば、まだ洗礼を受けておられなくてですね、ぜひ共に参加していただければと思います。しかしまだこの十字架の意味、信仰がまだ確かでないというお方は、パンとブドウジュースが回ってきてもそのまま隣の方に回していただければと思います。では一言お祈りをしてこの聖餐を持ちたいと思います。恵み深い天の父の神様、私たちに愛する一人を主イエスキリストを使わせてくださったこと、心から感謝いたします。神との間に本当に覆いとなり仕切りとなっていた罪を取り除くために、イエス様、あなたはご自身の命をもって私たちの罪を自ら背負い、十字架の上で私たちを死から滅びからあがなってくださったこと、心から感謝いたします。イエス様の十字架の死によって私たち罪許され、主よ、再び神の子とされ、あなたの恵みに預かっていることを心から感謝いたします。イエス様、本当に私たちがあなたによって命を得ていること、それをいつも思い起こすためにあなたが聖餐式を備えてくださったことを感謝いたします。私たちは信仰を持ってこのパンとブドウジュースをいただきます。主よ、これが私たちの肉となり血となり霊の糧となりますよ。今この聖餐の式を清め、あなたの聖霊で導いてください。 愛する主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。